寝た子を起こせ。
皆様こんにちは。そしてこんばんはかな。いつも聞いてくださりありがとうございます。寝た子を起こせのひでかです。この寝た子を起こせという番組はですね、起業家のお金と潜在意識をテーマにした人生と収入を楽にする人体実験を共有する公開思想ラジオとなっております。リスナーさん向けに無料メルマガとコミュニティも準備していますので、ぜひ概要欄からですねお問い合わせいただければ嬉しいです。ということで、うまく言えた、みぞちゃん。今日もありがとう。みぞちゃん、
イエス。
イエス、イエスの。イエス、イエス。お願いします、今日も。
はい。ということで、今日もご一緒するのは、水野ゆきです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。人生と収入を楽にするという。
うんうんうん、うん。
前回からいろいろとこう、わーっと、文章が、はい、追加されて、わかりやすくなりましたね。より、そうね。内容がね。
そうね。はい。そうね。
ひでかさんはこの人生と収入を楽にするために、まあいろいろとお仕事も
されておりまして。はい。点々と、
点々と。はい。今日はそのお仕事絡みのお話をいただけるということで。
あ、はい。そうなの、そうなの。はたと気がつけば、お金の相談員をずっとやってたつもりだったんだけれども、最近の相談ってね、前回の、ポッドキャストでも話したんだけど、お金絡みの相談がきっかけではあるものの、もう人生相談みたいなのがすごく多くなってきておりまして、でその人生相談ってなんだべっていうとさ、やっぱ家族の相談だったりとか、うん、あと仕事の相談、あともうほら仕事辞めた後の相談、うん、すごい多いんですよ。でもちろん、その裏にはお金っていうことが必ずくっついてるんで、お金の相談にはなったりとか、逆に言ったらお金の相談からそっちの人生相談になったりとかするんだけど、まあ本当に、ありとあらゆるいろんな相談を1月に入ってまだ十何日ですけど、お受けしておりまして、いろんなね、相談に乗れるようになったなぁと、まあ年齢がね、言ったからかなと思ったりするんですけど。皆様に最初にちょっと言っておく、おいた方がいいなと思うのは、ちょっとね、最近ね、詐欺まがいの相談も多いのよ。詐欺かしらこれっていう、そう、相談も多いんです。だから、きっとそういうのも増えてんだなと思うので、ちょっと、話しておきたいなっていうのは、今いいですかね。ちょっと真面目な話なんですけど。こういう相談があったの。お正月明けて早々だったんだけれども、そんなにいつも連絡が来ないようなお客様から、急にまあお客様からお電話があって、で、何かと言ったら、今自分が投資してるね、グループは、ちゃんと大丈夫なのかってすごい不安になったっていう、そういう相談だったの。それでね、私がいつもそういうような話を聞くというのは、まず、その詐欺かどうかっていう前にね、詐欺かどうかっていうのは結果論なわけで、うん、その手前に調べることがあるんですよって話をしていて、それをまずお話しするのね。何かっていうと、まずお金を増やすのには、日本には業界は3団体しかないんです。3団体。みぞちゃんがいた銀行ね。それから証券。
はい。
それから保険。この三つの団体しかないの。お金回りって。お金を増やすっていうものに。まあ、ざっくりね。あと、まあ、不動産とかあるんだけど。
うん。
まあ、大枠この三つなの。で、全部、日本は許認可制なの。だから、許認可がないところのご相談や、なんか、ないものを買ったりとかした場合にね。もしそれが、いや、これ、詐欺だよねって言われても、何もその何捕まる、そのあれが非常に弱いわけよ。逃げられちゃったら終わりってですね。強権力が発動しに行くわけ。まず。で、日本はものすごくその許認可が厳しいんですよ。金融庁がめちゃくちゃ縛ってるのね。だから、まずその登録があるか見ましょうっていう話をして、金融庁のサイトがあるの。この金融庁の許認可サイトがあるんだけど、まあ、ややこしいのよ、いっぱい。まあ、それは大変ややこしいのは認めます。だけど、その様々ないろんな許認可のその登録を促してるのよ。それを見ていただければわかるんだけど。つまり、これ儲かるよとか、そういった、 話って、簡単にね、できなくなってるの。を守ろうとすると。だけど、それを簡単にやろうとする人たちっていうのは、大抵、まあ、認可を受けてない人が多いのよ。逆に言うと、やっぱり登録許可制ってことは、やっぱりね、法律に縛られるから、お金もかかるの、すごくコストもかかる。だから、個人でできるかったら、できないとは言わないんだけど、非常に厳しい。やっぱりその資金力があって、会社組織のものじゃないと非常に厳しいんじゃないかなっていうのが、まあ昨今の日本の業界の、まあ普通の常識的なところだね。だから、個人でやってるって言ったら、まず、アドバイザーなんだったら、その助言投資アドバイザーの許認可持ってるかって絶対見た方がいいのね。それは見た方がいい。で、必ずアップデートされてるから、金融庁のところに。助言投資業の登録がまずあるか。まずそこからなんだよね。で、そこで見つからないとなると、ちょっとそれはもう範疇じゃないよねってなっちゃうわけ。
助言投資業。
そうそう。だから、日本はね、その物を売るときでも、この許可がないと物は売れないとか、助言できないってすごい縛りがいっぱいあるの。めちゃくちゃあるんですよ。だから、そういうことをまず最初に分かっていないと、やられてしまう可能性があるの。
これ誰でも見に行けるんですか？
あ、そう、金融庁の許認可ってやると大抵出てくる。
で、そこに名前が出てくるんですか？
もうね、あのね、すごいいっぱい大変なんだけど、金融庁のね、そのサイトはね、一般の人だとちょっと非常に見づらいので、もっと言ったら金融庁の金融サービス利用者相談室っていうのもあるのね。で、そこだと、いろいろもっと丁寧に教えてくれるんだわ。無登録業者なのかとか、無投資の助言をやっていい人なのかとか、あと、それはちょっと詐欺まがいじゃないですかとか、いうようなこともあるんだよね。だから、そういうのも、見たらいいと思うし、あと、もっと言ったのは、そこに登録はあるんだけれども、なんか言ってることが信用なんないなっていう時もあったりするの。で、それは、その許可を取り消す前の、業者だったりもすることがあるのよ。翌年は取り消されてたんだけどっていう。そういう場合もゼロではないので、そういう場合はどうするかって言ったら、消費者庁の、窓口あるでしょ？消費生活センターみたいなところに電話して、そういう、そのクレームはこの会社についてありますかとか、そういうようなことも聞いてもいいと思うのね。そうやって、まず、その団体のその信用性っていうのは、一応日本の、まあ、法治国家なので、そういうのがありますよっていうことなんですよ。
いろいろ、そうね、ナビダイヤルとか、IP 電話とか、ちょっとだけ調べただけでも、そのね、
結構出て
金
くる
融
はず。
庁の
そうそう
相談
そう。
する番号が出てくる
出て
の
きます
で、
よね。
で、ネットができない人にもね、優しいですよね。
そうそう
電
そう
話で
そう。
答えますっていうところも、
そう
回答
そう
はす
そう。
べて電話でいたしますとかね、いうのも書
まあ、
いてあったりもす
金融庁のところがいいかなと思うけどね。
るので。そうですね。
っていうのが一つね。それで、で、そこに登録はあるんだけど、てんてんてんというとこもあるわけよ。で、てんてんてんの時の、そう、次の相談ね。じゃ登録があります。でも、自分は、助言者と息が合わないとか、なんかうまくやられてる気がするとか、そういう相談もあったの。それはまた別の人なんだけど。で、その時に私が何て言うかって言ったら、目的と手段なんですよね、お金を増やすって。投資って絶対増やすことを目的してるじゃん。でも、増やし方の目的があるわけ。例えば、老後資金なのか、すぐ増やすのか、あるいは、お金持ちなんかはよく、そういうふうにやるって聞くんだけど、5本投資して1本大当たりすればいいからっていう人もいるのよ。 これお金持ちしそうだなって思うんだけど、
ですね。
結局だから、1本だけでも大当たりすれば、3倍になれば他3本捨ててもいいっていう投資家もいるのね。あなたはどの部類ですかって。それをまずお聞きするんですよ。だからその投資業をやってて、そういう投資の助言をしてる人たちもいるんです。富裕層向けにね。だから、その人に当たってしまったら、その人は別に許可も持ってるし、そういうやり方をしてるわけよ。で、その人と息が合わない、馬が合わない、ちょっと嫌だなと思うんだったら、違う人を選んだ方がいいんじゃないですかっていうアドバイスなわけ。つまり、需要と供給なので、自分がどういうアドバイザーがいいのかっていうことを知るためには、やっぱ分析というか、しなくてはいけなくて、もう本当にハイリスク、ハイリターンのところもあれば、まあ、ローリスク、ローリターンのところもあれば、もう、いろいろなのよ。もちろん。で、こう言ったら、そりゃそうでしょってわかるじゃん。だけど人間っていうのはどうしても弱いから簡単に儲かりますよっていうところにいちいち行きたがるのよ。で、そこは罠なのね。簡単に儲かることはないので。って言った
ない
ら
です、
そうだ
皆
よ
さん。
ねって。
皆さん、ないです。
ないよ。簡
な
単
い。
に儲かるとこない。で、そこで
ない。
その方がおっしゃったのは年利18%約束するって言われたらって。まず
約
ありま
束す
せん
る。
からっ
あり
て。
ません
あ
ね。
りませんから。それはね、
約束。
それね、お客様だがね、はっきりそこ言ってどうなのと思ったけど、それは難しいと思いますよって言ったのね。どういう言い方をしたかって、それはかなり難しいと。なぜならば、サラ金業者っていうののイメージどうですかって、サラ金ってものすごく取り立てで厳しくって、一回ハマってしまったら、大変な思いをするっていうイメージありませんかと。そのレベル間の投資のリスク、ハイリターン、ハイリスクなんですよって。いう言い方をするわけね。つまり18%っていうことは逆パターンもあるわけ。ディスカウントリターンは相関関係だから。18%約束するイコール18%毎回負けるっていうのはイコールなのね。そうすると、もうね、サラ金よりも怖い負け方をする可能性があるものなんですよってことなんですよ。そうやってお話しすると、ちょっと、あ、そうなのって。ないから、そんな商品。
いいですね。ないんですよ、皆さん。
ないんですよ。
ないんですよ。
っていうことで、そういう、まあ、お正月明けですぐそういう相談があったので、2件あったんですよ。だから、親と思って、今株価がすごく日本株が上がってるんで、また投資熱っていうのがすごく上がってるのよ。別に悪いことじゃないんだけれど、ちょっとそれに乗じて小金を持ってる人たち、小金とは言わない、大金を持ってる人たちが狙われやすい、環境でもある。もう、美味しい話はほぼないです。
そうなんですね。
ほぼない。ほぼない。そう。っていうのがあっ
残
たんです。
念。
だね。それからね、もう一つあったの。それは一週間後ぐらいだったんだけど、暗号資産についての相談。そう。暗号資産今後どうなるかっていう相談だったのね。いや、それまで、ね、法律がね、定まってないからわからないっていうのが答えなの。今ね。こういうふうに向きになってるよ。暗号資産も税取るよってなってるよってなったけど、その暗号資産の定義がまだちゃんとしてないから、これは暗号資産でこれは暗号資産じゃないっていうところまで、まだ運用ができてないのが実情なわけだ。とすると、私だが、どうしたらいいと思いますかって言われたから、私だったらすぐ換金しますって言ってるのね。すぐお金にしますって。みんな負けるのが嫌だから。すぐお金にしますって。でもね、そのお客様は言ってた。でも、こっから始めて何十倍にもなってるって。だから、もっとお金入れようと思ってるんですって。
危ない。
だからって。いいんですよ。投資は自己責任ですから。
でも、
そう、でもなのよね。もうちょっ
うん。
と安全なね、運用の方法もありますよってお伝えしたけれども、
うん。
一度、あっという間に2倍、3倍になったお客様に、私がね、おすすめするような、6年でやっと10%か15%ぐらいですねっていうのは、なびかないんですよ。
痛い思いしてるとそうですよね。
そうなの。っていうことがありますと。
うい
うことで、そのお客様はどうしたかわかんないけど、多分やめてないでしょ
上がる
う。は
か
い。
もってね。
上がる、それは思ってますよ。このア
夢
メリ
を
カ
見ま
一
す
人
よ
勝
ね。
ちの、今ね、この状況でもっと上がるって思ってると思います。と、あと、まあ、ちょっと角度違うんですけど、お金絡みで、年金受給のお客様からご連絡あって、その方は、逆に言うと、保険でちょっと利益出ちゃったの、たくさん。
わあ、
解
す
約し
ごい。
て。そうなの。結構ね、このお客様はとてもいいお客様で、ご相談があった時に私がご提案したら、じゃあそれにするわって言って、まあ、パパンと、まあ、信用していただいてすぐご契約になったお客様なのね。そのお客様が8年前のご契約のもの商品が、まあ、この円安と、このアメリカの金利上昇でですね、2.5倍になっちゃったんですよ。一巡運用、そう。ということは、1000入れてて1500利益出てしまったわけですね。それで、
そんな
で、
こと
そ
あるん
れ、
ですね。
そうなのよ。まあ、これもタイミングなのよね。で、あってですね、それを換金、まあその解約をされて、それで、まあ、確定申告しなきゃいけないかって言われたので、してくださいと、いうふうにお話したの。それで、していただいたの。そしたら、まあ、一緒にね、お聞きしたところによると、とにかく、それだけを、多分、税金かかってしまうから、医療費控除とか、年金控除とか、株もやってらっしゃったから株の負けとかあったら、全部それもね、総合でできるから、全部、揃えてくださいねって言ったの。ただ、その方からご連絡あって、すごく大変だったけど、株も出したし、年金もあれ出したし、全部、もう医療費も、ね、出したし、生命保険控除なんかもやったことないけど、全部出したのって。だから、その出したおかげで、思ってたよりは税金取られずに済んだわって。言っていただいて、まあめんどくさかったけど相談してよかったわって言っていただいたんで本当よかったなと思ってるんですけど、これがですね、保険だからそうであったんだけど、あなたはその一般的な株のね、証券口座だったら20%税金も確定ですから、まあね、大変な、まあでもさ、儲かってるんだからっていうこともありますやん。ね。ありますでしょ？
ありますね。
ね、だけどね、払うときになるとみんな誰でもそうだけど、
や
税
だ。
金嫌な気分になりますでしょ？なるよね。
やだ。な
です。
る。
なるよね。で、その時またネタコやってほしいのよ。
ネタコ？
ネタコ、そう。
そ
私
れは
もそ
ど
れ
うすれ
散
ばいいん
々、
ですか？
それも散々ね、なかなか取れなかったんだけど、ね、いいですか？まあね、住民税私もね、この間ね、一括で28万ぐらい払いましたね。その時にです
お疲れ
ね、
様。
ええ、思いましたよ。私ってこんなにね、回せるんだって、お金って簡単なんだって思えってことなんですよ。
お
そ
金って簡単なんだ。
う。そう、お金って簡単に手に入って、だから簡単に税金取られるんだって意味ですね。取られるんだとは思わないようにしてるんですけど、要するに税金の、その納税の指標が来たってことは、簡単に稼いでしまったという意味じゃないですか。だ、そっちに注力するんです。お金って簡単に得られるんだって思うところなんです。それをやってほしいです。はい。なかなか自分もそこに気がつくまでですね、時間かかっちゃったんですけど。はい。そういうふうにやってほしいんです。皆さん、よろしくお願いします。これからね、こう、確定申告も
停止
近いで
獄
す
ち
から。はい。そう。そう
ょうど
思っ
これ
て、
配信がね、
ちょうどです
二
ね。
十四日です
だから
ね。
ね、いい感じだよ
タイム
ね。
リー。
税金こんな取られるんだって思うと、ますます苦しくなるモードになっちゃうのよ。ネタ語的に。
確か
そっ
に
か、
ね。
こんだけ払うんだから、お金回すの簡単なんだって思うとしの。そう、騙
そう
さ
す
れ
る
るの
と
は、
回
そ
るんですね。
そう。それのお金の許容幅っていうのが広がるんです。そう。だから、節約モードで行っちゃうと、どんどん節約に自利品になるっていうのって私たちイメージ湧くでしょ？湧きますやん。さっきの罪悪感、不安も含めね。これ使っちゃいけないとか、こんな贅沢は敵だ的なね。そう。でも、そうじゃなくて、たくさんもっと回るんだっていう方に意識を向けてほしいわけ。と。ああ、税金を払った時、あ、回るんだ。こんなにお金回る。簡単に回るんだって。っていうことをぜひやってみてください。ちょっと話しとるんだけど。まあ、そんな相談会をですね、年明けからずっとさせていただいているものですから、最近ですね、お金の相談、まあ人生の相談ですね、この後、どういう仕事をしたらいいんだろうかっていう相談も含めですね、いっぱいあったと
す
さっ
ご
ていう
い。
話。そう、ここまで話すと結構ね、時間経っちゃったけどね。そう、なんか興味あるものあった？
いやー、まあ皆さんそれぞれやっぱりお金って言ってもね、立場とか、まあ年齢からみんな違うんで、いらっしゃるんでしょうが、ひでかさんに話したくなっちゃうんでしょうね、きっと。プラスアル
まあ
ファで。
ね、ありがたいことにね。
ね。
ね。
そう。で、悩みはお金とやっぱりさっきね、おっしゃったみたいにこうついて回ってるから、お
そう
金
そう
の
そう
話だけ
そ
しようと思っても、いや、
う。
こういう背景で、こういう背景で、こういう背景だからこれが不安なんですってことですよね。
そうそう
とか、
そう
これ
そ
が知り
うそ
たいですってなると、
う。
人生とお金やっぱ、どこまで行っても繋がってるし、私がお金の相談に行ってもやっぱり、ね、今、こういう背景でって話はすると、つい悩みも話したくなっちゃうから。
やっぱそうよね。
もう、絶対回るでしょうね。
お金とその自分のマインドと、すごい密接だよね、私たちって。ものすごく、まあ当然なんだけど。でもって言ったらいけないかな。だからこそ、お金の知識を持ちながら自由に遊ぶっていう感じ。
持ちながら自由に遊ぶ。
それが一番安心安全だと思うんだよね。なんでかっていうと、私もそうなんだけどさ、なぜ大金持ちじゃないんですかって言ったら、自分は大金持ちに多分不安を持ってるのよ。現状維持メカニズムだから。だから、奥女とかさ、ね。ね、すごいいいなと思うけど、絶対そうならない理由は分かっていて、自分はそれに対して不安を持ってて、恐れを持ってるからならないのよ。そう、ならないの。そうなっちゃったら、怖いと思ってるの。自分の潜在意識が。そういうふうになっちゃったら、例えば友達を失うかもとか、誰かになんか疎まれるかもとか、なんかそういう思い込みがあってね。無意識の中に。だから、ならないのよ。そういうふうに、一足飛びにならない。でしょ？で、そういう、それもだから現状維持なわけだよね。ただその現状維持の中で少しずつ少しずつその現状維持をデフレーションに向かわせるんじゃなくって、デフレしたら変かな？その詰まらせるんじゃなくって、現状維持の幅を広げることをやってるんですよね、今私たちって。実験をして。できるだけ自分が安心でいられるんだけれども楽しいことをやろうというのが、まあ結構私の今の自分のすごいタームだなと思ってるので、だから潜在意識とお金と、要するにまあ人生が楽っていうか安心安全で、でもやりたいこともできるような、そういうようなことを自分もやりたいし、みんなもできるといいなと思ってる感じ。
楽しく
そう
なり
な
そ
ん
う
で
です
。
す。
そう、楽しくなってくるでしょ？そうそうそうそう。っていう話でございました。
なかなか送り人にはなれそうにありませんが。
送り人っていうのね、それ ね。
そうですね。そうですね。でも、それが幸せってきっと思ってない。ね、気づきもありまして。ちょっとずつこう、幅を広げていけたらなと改めて感じたところですし。そうです
一
ね。
足飛びにもいけないのよ。
そっか。そっか。徐々にね。
そう。一足飛びに行くと、現状維持の打破で行くと、 真逆のリスクですごく怖いっていうふうになっちゃうの、人間って。だから、よくさ、よくっていうか、たまに聞くじゃない、めちゃくちゃ成功しちゃってさ、なんかビルからさ、落ちちゃうような人いるでしょ？そうそう。まあ、これすごい例えだけど、でもそれって、その人間のそういう生命維持装置の真逆に働いたパターンなんだよね。いきなり行っちゃうとそうなっちゃうっていう。だから現状維持って大事で、現状維持メカニズムが大事で、生命を守ってるってそういう意味。自分の命を守るためにそれが効いてるってそういう意味。なんだよね。ということで、メモってるわね。
現状維持も大事って。
そうそうそう。なだめながら、拡張していきましょうということで。
わかりました。ということで、今日はお金の話を少し伺いながら進めてまいりましたが、このひてかさんにお金の相談もできるわけですね。
お金の相談が、一応第
頭
一
ね、
の専
そう
門
でで
ご
す
ざ
もん
い
ね。
ます。はい。
ここから、入り口がここからでも大丈夫。
もちろんでござい
よかった
ま
です。
す。
よかったで
人
す。
生相談からも、もちろん、させていただいておりますので。わ
ネ
ざ
タ
わ
こ
ざ言
聞いた
う
よっ
ね、
て
感
言い
じ。
ながら、ネ
そう
タ
そう
こ
そう。
聞いたけどお金の相談がしたいんですっていうのも OK ですね。
もちろんでございま
よ
す。あ
かっ
り
た
が
で
とうご
す。
ざいます。言語化ありがとうございます。
なので、ぜひ皆さんね、アクセスをしていただきたいんですが、アクセス
ありがとうご
方
ざい
法
ま
どうな
す。
ってますか？
ネタコーコスの概要欄に、お問い合わせ、ご興味ある方はこちらっていうことで、
でありますね。
書いてありますので、よろしくお願いします。
ということで、ひでかさん、今回もたっぷりとお話をありがとうございました。
なんか、真面目な話だと、ちょっと、恥ずかしいね。
次回も真面目にお願いしたい
そっ
な
か
と
そっ
思
か。
い
真面目なんだけど、ほら、
ます。
カッチカチの話っ
カ
ていう
チ
の。
ね、今日硬かったですもんね、確か
す
に
ごい
ね。
カッチカチの話。すいません。よろしくお願い
で
し
も、
ます。
ひでかさんの本領発揮といったところでしたので、ま
よろし
た
くお願いし
違っ
ま
た
す。
感じで聞けたと思います。ということで、また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。また聞いてね。